アニメ。
で、あれです、お庭番中太の婚約者はアキコさんなんですよ。
あ
ずき栗山城で腰元をしてるんだけど、物陰からそっと見てるんですよ。まんまじゃねえかと思いながら。
まあ、そういうのも、なんだろう、各階層にいろんな、なんだろう、まあ、童話をモチーフにしたあれがあったから、うんうん、結構楽しかったんでね、そういうのを見てるのもね。
2の時は、うん、各階層がいろんな世界の国をモチーフにしてたんですよ。
そう。第三階層が江戸だったよね。
そう、てか、あれですね、アジアですね、アジア圏。
アジア圏
だったり、そのヨーロッパだったり、
西部の開拓
だったりとか、
西部劇の街だったりとか、
そう、第6階層がアラブだったりとか、
そう、
いろんなところをモチーフとした世界観が2の聖海山だったんで、なので、その後発売された、2のキャラクターソング、あ、違うな、3だ。3のキャラクターソングが、なんか、いろんな世界の曲をモチーフにしたキャラクターソングだったんですよ。まあ、なんか、ちょっと、イベントも、それでやってたりしたんですけど。そう。
楽しそうだね、それはね。また曲としてね。
そうですね。いろんな話をして、その、メディアミックスの先駆けっていう話もしたんですけど、その、結局、テレビアニメから、ラジメーションになって、OVA になって、まあ、ゲームにもなったし。
ゲームになってんだよね。ゲームクリアできなかったな、
スーパーとか。最近ではパチンコにもなりましたしね。
なりましたね。
いろんな展開をしてるんですけど、もう一個言いたいのが、舞台になってるんですよ。
舞台になってんだ。
そう。舞台になってるっていうか、要は、その当時は、声優さんのイベントって言ったら、ちょっとやっぱり、今でいうところのトークショーとか、歌を歌うライブ形式のイベントっていうのはあったんですけど、まあ、最初は、CD を買った時の特典とか、そういうので、少人数でやってたものを。
要は、応募封印申し込み入ってて、そこから、
そう、ファンイベントとか、登録みたいな感じでやってたものを、もっといろんな人が見たいっていう声と、じゃあもっとお客さんを集めようっていうことで、きちんとした形の、その、ライブ形式にしましょうっていう風になって、ライブイベントになったんですよ。
知らなかった。
そう。で、日比谷公会堂とかでやってたんですよ。
結構大きいところ。
そう、その時には声優さんたちがお金出して見てもらうんだから、ちゃんとしたものを見せないといけないって言って、もうずっとやっぱりいろんな企画をみんなで話し合って、台本も練って、芝居部分と歌部分っていうのがあるから、そこら辺のダンスの練習とかもしてるんですよね。
主要キャスト全員？
全員です。ただね、林原さんだけやっぱりいなかった。一番そのピークに忙しかった時期なんで、だと思うんですけど。
あとね、林原さんの場合、まあ、歌が本業の人ではないので、あんまりね、そういう、なんだろう、イベントとかには積極的に参加しなかったと思うんだよね。
ただその、声優さんたちもやっぱり、渡るの頃の声優さんたちって割と舞台旗の人が多いんですよ。
役者上がりの人が多いんだよね、あの時代の人たち。
だからもう舞台を作ろうっていう意識で、最初のそのライブイベントをやったんですね。そして、その後、もう一個ライブイベントをやってるんですけど、そっちの方がより舞台形式になってて、のお芝居の合間にキャラクターソングがミュージカル風に入るっていう。で、その時にはしっかりもちろん歌うし、衣装チェンジとかもあるし、踊るんですよね。源田さんとか踊るんですよ。
すげえ。見たい、それ。
で、その踊って、きちんと一つのストーリーとして、もう渡るの世界観で、お芝居を仕立てて、で、キャラクターソングも聴かせて、っていうものを、その時に作ってるんですよ。そう。で、その、渡るのメンツって、まあ、その、制作に関わってた中に、ヒロイおじさんがいるじゃないですか。
いますね、はい。
うん。それが、後々、桜大戦につながっていくんですよ。
そっか。
そう。で、ヒロイおじさんの中で、その、桜大戦のああいう、ミュージカルじゃなくて、歌謡ショーの形を作りたいなってなった時に、キャストを選んだ時に、舞台に立っても、いいキャストを選んだっていう風に言ってるんですよね。その中に田中真由美さんもいるし、いくら和恵さんもいるし、はいはい、高野うららさんもいるんですよ。
なるほど、そっか。
そう。だからね、繋がっているんですよ。
繋がってんだね。
そう。で、渡るの楽曲の中に、ま、その積極的に関わってはいないけど、田中康平先生も混じってるんですよ。でも桜大戦の曲は全部田中康平先生じゃないですか。
はい。
で、その、渡るの、その、ま、 それはもう今やってるそのテニーミューとかそういうのに比べたら全然規模は小さいけど、うん、きちんと一つのお芝居として仕上がっているものを出してて、でそこから桜大戦につながっていって、もう桜大戦で声優さんが舞台でキャラクターをモチーフにそのゲームの世界観を再現できるんだっていうのを、でもすごいクオリティでできるんだっていうのを作ってるから、今もう何でも舞台になるじゃないですか。
なりますね、
うん、でもそれがおかしいことじゃなくなってるじゃないですか、うん、きちんとしたクオリティで見せられるもので、
しかもキャストが変わっててもそれが違和感がないっていうのがすごいね。
そう、作れるものなんだっていう、うん、だからもう本当にそういうのの基礎を作ってる
走りなんだね。
そう。
はあ、それは知らなかったな。
そうなんですよ。まあ、そのね、ブルーレイが、2年前に発売されている CD ボックスの中におまけでついているので。
へえ、はい、見たんですね、じゃあ。
はい、この間。
すげえな
ー。そうなんですよ。
へえ、映像がちゃんと残ってるんだね。
残ってますね。だからね、ちょっとね、
若いんじゃい皆さん。
皆さん若いですね。若いけども、ちょっとね、感動しますよ。ゲンダさんが踊ってるぞ、ね、やばいとか言って。ですね。そう。もう、山寺宏一さんなんかもね、もう、すご
い。いるんだ。
いますいますいます。出てきて、歌うし、アドリブとかもかますし。
すげーなー、うん、あの人超多忙なはずなのに。
うん、
だって10年前とかだってさ、おはスタに出てからやってるでしょ。
もうそうそうたるね、メンバーなんですけどね。まあまあ、そういうね、
うんうん。
だからいろんな、だからいろんな方向性に展開していくものの、本当に先駆けだったのがこのマシン英雄伝渡るっていう作品なわけですね。
やっぱ一時代気づいてんだね、そう考えるとね。
うん
そう、今回、改めて調べて思ったのが、
うん、
その、まあ、マシン英雄伝渡るは、渡る2、テレビシリーズでやってて、うん、その後に超って続くじゃないですか。
はい、
で、この間って結構僕、空白の期間なんですよ。で、うん、改めて見てみると、その間にラジメーションだったりとか、その舞台だったり、っていう時間があるんだよね。
うんうんうん、そうなんです。うん、だから、
僕なんかで言うと、うん、テレビシリーズしか追っかけてないので、うん、2と超の間って超空いてるんですよ。
うん、7年ありますからね。
そう。あれ？またやるの？なんで今みたいな、結構唐突感があったんだけど、
そうそう
今の話を聞いてると、その7年の時間って、すげえ濃いんですよね。
そうなんです。全部、ラジメーションがあったから、蝶ができたんですよ、
うん。
そう。その流れがあって、テレビアニメとして、改めて新シリーズが出たっていう。それはもう、本当にずっと、そこのラジメーションの流れ。
ファンの人がいるからこそ、うん、もう一回やろうっていう話ができるんだよね。
ですね。
そう。なんでいきなり超ここで始まったのみたいな感じに、うん、僕なんかは全然その辺分からなかったんで、うん、あららまた始まった見ようみたいな。
だからぜひとも昔渡るが好きだったけど、ラジメーションは知らないっていう人には、ぜひそこのラジメーションをね、改めて聞いてほしいなと思います。
うん。でも今 CD なかなか手に入れるの難しいだろうね。
大変ですよね。もう、そう、渡る自体が、もう古い作品なので、結構もうツタヤとかにも置いてなかったりするんですよ。
ないですね。
私改めて見ようと思った時に渋谷まで行きましたもん。やっぱり。渋谷じゃないとなかった。
渋谷新宿じゃないとないんだ。
うん。
でも確かにそうかもね。
自分の、地元にはなかったですね。五反田にはなかった。
うん、こう、古い作品、特に80年代後半から90年代の作品、特に今、レンタル業界でもないかもね。
うん。
で、今、CS とかで改めて再放送してるものはあるんだけども、これは本当に言っておきたいのが、自分の好きな作品は買っといた方がいいっていうのはね。
そうですね。手元に持っといた方がいいですね。
うん、いつ、なんだろ、ハードディスクとかが壊れるかわかりません。本当に思いました、今回。好きな作品は DVD ない、ブルーレイで買っとけっていうのはね、本当に思いました。
そうですね。まあまあ、まあね、渡るの話をするっていうので、全部、改めて見ましたけど、そうだなまあ、シリアスもあり、ギャグな展開もあり、
かっこいい演出があり、
演出もあり、
ロボットものであり、
そうそうそう。だから子供ももちろん安心して見れるし、ある程度成長してきた時にその心に訴えるようなストーリーもあるし、で大人になってもやっぱりね、ずっとこうなんだろうね、励まされますよね。
励まされましたね。
元気出ますもん、ね、やっぱり。うん。 そうですね。忘れちゃいけないものがそこにあるよねっていう、
うん。
あの、なんかざっくりしてますけど、
うん。
そうなんですよね。あの、ずっと主題歌とかを並べて聞いてても思うんですよ。主題歌
今回聞いてるとやばいね。
やばいでしょ？やばいんですよ。すっごい、すっごい刺さるんですよ。
刺さるね、うん。いやー、やばかったわ、本当に。まあ、蝶の話になっちゃう。たたいたのこれでとか。
あのね、一つのハートでやばい。一つのハートではやばいです。
やばい。あの、今2番とか聞いちゃったらもう本当にね、うん、ああ、心に来ると思って。前、あの、ほら、シーバードでも2番の特集したじゃないですか。うん、あの、アニメ歌手の2番って知ってますかっていう特集しましたけど、ね、今回2番の歌手だけ聞いたら、結構これ来るとか、うん、1番の歌手にはない、やっぱ2番の面白さってあるなと思いながらとか、やっぱ全部、あの、アニメーション見てから2番の歌手を聞くと、ネタバレだって、ところとかがこう心に突き刺さる部分っていうのは超あるんですよね。うん、だからその辺とか聞いててもあの本当泣けてくるとかってのもあるし、うん、あと今回改めてラジメーションを聞いてその主題歌がちゃんとついてるってのもすごかったし、
ね、だからもうあちあちテレビシリーズだけだとあちあちってステップとあちあちアドベンチャーだけなんですよ。
でも、ステップとあちあちアドベンチャーがまたね、聞いてるから、
そうそうそうそう。
あの、あれだけでも満足なんだけど、あそこから広がってくんだよね、
う
ん、またね。
そうなんですよね。うん、だからずっとそのあちあちが支持されていて、うん、スタッフもあちあちがいいよね、代表的だよねって言って、うん、2の時にも、アルバムの中に1曲2曲必ず新曲入れてきてるんですよね、あちあちの。
いや、それは分かるという、すっかりがすごいいいと思います。
で、蝶になっても主題歌は三重の瞳さんになってるんだけど、あちあちの新曲を必ず1曲ずつアルバムに入れてて、だから、トータルで、あちあちの曲ね、2、30曲あるんですよ。
うん、今回、うん、コンクリートベストの曲目を見てて、あ、結構あんなと思って。
あちあちまみれですよ、本当に。すごい。なんかね、その、あちあちの話全然してませんでしたけど、
うん、
あちあちは、まあ、双子なんですね。今井のりさん、今井ひささんっていう双子の姉妹で、あの、群馬県の追上温泉というところの、
群馬なんだ。
群馬の温泉の出身で、
なんか温泉地の出身で、っていうのは、ウィキペディアで見たけれども。
うん、で、たまたまそこに、あの、音楽、渡るの音楽プロデューサーの金子秀明さんっていう方が遊びに行った時に、その、泊まった旅館の人から、なんか、どうもこの辺で、のど自慢に出まくってる双子の姉妹がいるっていう話を聞いて、のど自慢を席巻してる双子の姉妹がいるっていうのを聞いてて、で、渡るの主題歌をなんか探そうってなった時に、なんか改めてその追上温泉に行って、その双子の歌を聞いて、なんかビビッと来たらしくって、で、連れてきたっていう。
あの、いいよね。あの、うん、あの、ワン、ツーは特に、うん、あの、まあ、話になっちゃいますけども、あの、歌詞がまだテロップに出てきて、すごい歌詞が分かりやすいんですよ。
うん、そうなんです
で、歌い方が結構言葉を大切にしながら歌ってるので、うん、ああ、いいなと思いながら聞いてましたよ、今回も。
そう。あちあち、割と自然なんですよね。自然体っていうか、うん、飾ってないっていうか、うん、アーティスト然としてないっていうか、うん、なんかそこがね、やっぱりその、いい感じに曲と合ってるんですよね。うん。うん、2014年に出たコンプリートボックスには、もう歌手活動も引退してるのに、二人の新曲が入ってるっていう。
すごいね。
ファンが戦慄するっていうですね。
それはするわな、確かに。まあ、なかなかね、歌手活動をずっと続けていくっていうのは難しいですからね。
まあ、温泉地の出身だからあちあちっていう。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
で、あの、あちあちアドベンチャーっていうエンディングは、あれあの、池武先生がそれこそ作曲してるんですけど、結局そのあちあちっていうグループ名とそのいきさつを聞いた作詞家の先生がじゃあそっちに寄せてタイトルとかつけようって言って、あの歌詞あのタイトルになった。
あちあちアドベンチャーなんだ。
あちあちアドベンチャーになったっていう。いいですね。
アドベンチャーって結構曲が、うん、あのアニソンの中では多いと思うんですよ、うん、でまあもちろんあちあちアドベンチャーも入ってくるし、うん、アドベンチャーって曲が聞くとやっぱ冒険したくなるよねっていうのがあるなうん、なんかあの90年代当時のアドベンチャーっていう曲、うん、あの、まあ、いっぱいあるんですけれども、うん、どれを聴いてもやっぱ楽しいんですよね。
うん、アドベンチャー。まか不思議アドベンチャーとか。
もあるし、うん、あとなんだっけな、黄金、ゴルドランとかのオープニングも確かね、アドベンチャーじゃなかったかな、タイトルが。冒険が始まる、ドキドキが始まるってタイトルなんですけど、ごめんなさい。間違ったらごめんなさいね。うん、とかね、いやー、いろいろありますよ、本当に。渡るはでもやっぱり見てて楽しかったですね、本当に。
まあ、話は尽きないんですけれども。
尽きないね。だって、これさ、普通のシーバードの後に撮ってたら絶対終わんないな、流れだからね。
終わんなかったね。よかったですね、うん、ちゃんとね、きちんとこれだけ。
2時間やってるって話になりますよ。どうしよう。
まあ、とにかく本当に青春の全部をかけてきた作品なので、だって私17歳のクリスマスに、デートも何にもしないで、芦田豊雄さんのサイン会に並んでたんですからね。原画書買って。
それ、芦田豊雄さんにしては嬉しいだろうね。
あのね、渡るのちっちゃいマスコット人形を作っていきましょう。
ああ、
う
ん。だって17歳の JK が多い。
JK が。
来てくれたよ、制服とかじゃないの？
制服じゃなかった。
ああ、制服で行った方が喜
ぶ、うん。でもね、私より先に来てるおっさんがいたんだ。くそーと思って。私2番目とか思いながら。
いや、嬉しかったと思うよ。うん、本当に。まあ、どんな子が来てもサイン会っていうのは嬉しいと思うんだけれども。うん、で、ね、今回特集をする前にちょっと瀬尾さんに見せてもらったけども。
そうですね、芦田豊雄さんのイラスト集を。うん、もう亡くなってしまったんですけどね、芦田豊雄さんは。
はあ、でも、亡くなってたんだと思って。
うん、亡くなってるんですよ。もう本当に数年前ですよね。追悼の、画集展とかもあったんですけど、やっぱりスタジオライブを代表するアニメーターさん、であり、キャラクターデザイナーさんであり、アニメの監督とかね、そういうのも手掛けてらっしゃるということで、芦田豊雄さんがいなければ、キャラクターたちは生まれてないですからね。
特に蝶のキャラクターたち、スズメとか、見てると、ああ、そうそうそうそうとかって思ったもん、見てて今回。まあ、今回は、蝶の方は見てこなかったですけども、見てたら多分、蝶の方がきっと、もっと思い入れがあるんだろうな、僕なんかはってのは思いましたね。
もうね、本当にいろんな、画集の中で芦田豊雄さんも、まあ、スタジオライブ全体の、あれなんで、グランゾートの話があったり、ガリバーボーイの話があったり、ガラットの話があったり、バイファームの話があったり、するんですけど、ミンキーモモとかね。
ミンキーモモあったね。そうそう
そう。
うん、そう
そ
う。丸い、なんとも言えないタッチの線がいいんだよね。
ね、なんか決してストレートなラインじゃないんですよ。うん、なんかね、変にこう、ねじってあったりとか、色もちょっとぼかしてあったりとか、あともうかっこいいだけじゃなくて絶対変な生き物がチラチラいたりとか、するんですけど、なんかもうその、キャラクターの愛嬌っていうかね、そう、そのかっこいい一面だけじゃなくって、こういう面もあるでしょ、こういう面もあるでしょっていうのを出してくるとか、やっぱり一番最初に、子供が純粋に楽しめるアニメ作品を作りましょうっていうのは、芦田さんの絶対の意見だったらしいので、そういう意味で、なんか一番最初のもうこいつが本気出したら最強だぞっていう卑弥呼が好きだとか、もう何にも考えてないすっごいクソバカなトラ王が好きだとか
言われたい放題ですね。でもそれだけやっぱキャラクターに魅力があったんだよね。
なんかそういうね、いろんなこうコメントの熱い画集が私の手元に宝物として今あるんですけど、
いやいいと思いますよ、あれは宝物だと思います、本当に見てて。
ね、
僕も何冊か画集買ってますけど、やっぱああいうサイン会ってなかなか行けないんで、羨ましいと思いますやっぱり。
うん、書いてもらいました、17歳の私が渡るを渡るをって。
そう、最初どうやって見るんだろうって分かんなくて、あれ縦に書いてあるんだよね。
横か、
横に書いてあるんだよね。
そうそうそう、
あれと思うんだから、あれサインにしては珍しい形だなと思ったら、そう横にした時に、そうそう、あ、顔なんだって。あれはいいなぁと思いながら。
ねえ、やっぱりトラ王も魅力的だし、海彦も大好きだし、卑弥呼もしばらく先生も欠かせないんだけど、やっぱり私は渡るが好きなんですよ。やっぱり渡るなんですよね。
いいんじゃないですかね。うん。
まあ、そこから田中真由美さんへの愛が始まってるっていうのがあるので。